はい、それでは、ルカによる福音書12章を開いてください。ルカによる福音書の12章です。で、今日は実はですね、12章全部ではなくて、来週の日曜日の朝に、この残しておきたいなと思っております。49節以降を、来週の日曜日の朝に行いたいと思ってますけれども、今日は1節から48節までですね。で、午前中お話ししましたけれども、この群衆が多くたくさん来ている中で、このイエス様がかなり警戒している言葉が増えてきているんですね。11章の29節に、群衆の数が増えてくるとイエスは話し始められた。この時代は悪い時代ですって言ってますね。印は求めますが印は与えられませんと、このようにこの群衆は増えてはきているんですけれども、多くの人はなんか求めているように見えながらにして、まあ、実は、このイエス様警戒しておられるような動きであったということですね。同時にですね、この群衆に対してイエス様が語られていると同時に、弟子たちがその中にいるので、弟子たちに神の国の中に生きる道を教えて、まあ、行かれているわけなんです。そしてこのですね、十字架に向かっている道であると同時にですね、それは苦しみの道であり、また同時にこの本当になんですかね、拒んでいく時代だと、困難な時代だと、まあ、いうことで、今度イエス様また戻ってこられる時についても話していくんですね。その時も困難な時代なんだよということをこのお語りになっていきます。では一節からいいですか。そうしているうちに数えきれないほどの群衆が集まってきて、足を踏み合うほどになった。イエスはまず弟子たちに話し始められた。パリサイ人のパンダネ、すなわち偽善には気をつけなさい。覆われているもので表さないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはありません。ですからあなた方が暗闇で言ったことが皆明るみに出され聞かれ、奥の部屋で耳に囁いたことが屋上で言い広められているということで、群衆の中にそのパリサイ派が、まあ、いたんですけれども、それによって偽善というパンダネが入ってきたと。そして清く見えるんですが、それは人の目に清く見えるのであって、神にしか見えない汚いとこ、隠れたところは汚れで、まあ、いっぱいだったという、まあ、これね、午前中にお話ししている内容です。そしてたくさん集まると人々はよくこのなんか見えるところにこう引き寄せられていくという圧力がかかってきます。そしてよく見える人やよく見えるところに集まって持ち上げていくんですね。けれども終わりの日にはですね、今この暗闇に行ったところが明るみに聞かれて、で奥の部屋で耳に囁いていることが屋上で広められてありますけれども、それで隠れたところが明らかにあらわにされていくのがこの終わりの日なんですね。でここで暗闇で行ったところ、この行ったことが明るみに聞かれて、この屋上で言い切る、これ何かっていうとですね、これ11章の15節にあった話なんですよ。この悪霊どもの頭ベルゼベルによって悪霊どもを追い出しているんだっていう、これね、群衆がたくさんいる中でポロッと言ったか、心の中でなんか言ってたか、どちらか、まあ、本当に少し話したものをですね、イエス様が取り上げてね、このベルゼベルの話に対して反論をしたわけなんですけれども、こうやってですね、ちょっとこの話していることがですね、大声で言い広められる、隠れたことを神様は明らかにされるんだよと。なので4節です。私の友であるあなた方に言います、体を殺してもその後はもう何もできない者たちを恐れてはいけません。恐れなければならない方をあなた方に教えてあげましょう。殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです、あなた方に言います、この方を恐れなさい。ゴアのスズメが2アサリオンで売られているではありませんか。そんな翼の スズメだ、間違えた、翼じゃないね。スズメの1話でも神の御前で忘れられてはいません。それどころかあなた方の髪の毛さえも全て数えられています。恐れることはありません。あなた方は多くのスズメよりも価値があるのです。と、今度は弟子たちがに対してですね、この私の友とこう言われているわけなんですね。でイエス様はですね、こうやって愛情表現をしておられますけれども、イエス様はこれから十字架につけられる、その苦しみがあるんだけど、キリストに従っていくものっていうのはこの迫害を受けるんだということをイエス様が前もってですね、このお語りになっていて、その時にですね、人への恐れが出てきてしまうわけです。反対に会うと人への恐れが当然生まれる。そうするとそうならないように動いてってしまうんですよね。それが偽善の元になっているということを午前中にお話ししましたが、で、私たちがですね、恐れなければいけないのはこの神ご自身であって、死んだ後にゲヘナに投げ込むことができるその方を恐れなさいという、この神への恐れっていうのが第1点。そして今度はですね、この地上にいる間もですね、神様は必ず不利に見えるような状況、自分は見捨てられてるんではないかなっていうふうに感じてしまうような状況が起こるんだけれども、それでも絶対にそんなことはないよということを神様はここで励ましておられる。イエスも励ましておられるわけですね。スズメと比較してですね、そういうふうにしておられるわけなんです。そして8節ですが、あなた方に言いますが、誰でも人々の前で私を認めるなら、人の子もまた神の御使いたちの前でその人を認めます。しかし人々の前で私を知らないというものは、神の御使いたちの前で知らないと言われます。人の子を悪く言う者は誰でも許されます。しかし聖霊を冒涜する者は許されません。また人々があなた方を街道や役人たち権力者たちのところに連れて行った時、何をどう弁明しようか何を言おうかと心配しなくてよいのです。言うべきことはその時に聖霊が教えてくださるからです。とで、イエス様がここで語られていることをですね、ちょっと整理させていただこうと思います。弟子たちが、後にいろいろなところでイエス様を約束のメシアだと、述べ伝えていくわけです。で、人々の前でも証言しなければいけなくなります。で、信仰や宣教のゆえに捕らえられて、宗教指導者とか権力者、政治的な権力者の前に立たなければいけないということもあるけれども、恐れてはいけないというさっきのこのイエス様の言葉がね、とても大事です。主は再び人の前で私をこれ認めなさい、そうすれば終わりの時に私あなたを私は御使いたちの前で認めますと、こう言われるわけです。この終わりの日にね、このイエス様が私たちを認めるんだよと、御使いたちの前で認めるようにするよと、そうでなければ今度逆に認められないと、いうことで、そしてですね、聖霊が何を語るべきかを教えてくださるというんですね。で、ここ、しばしば思うんですけれども、この聖霊の満たしについて、聖霊のバプテスマについてですね、この話していくときに、この大きな妨げになっているものっていうのを感じることがあります。それは何かというと、人を恐れている、どう思われるとか何を言われるかとか、この恐れている時って聖霊の満たしって受けられないというか、助けを受けられないという。今この人々の前に恐れずにイエス様を明かししていくからこそ、この聖霊の助けが必ずあるんだよと。何を言うべきか、この思い煩わなくてもいいよ、私が語らせるからって、このようにこのおっしゃっているわけですね、イエス様がね。同じように私たちが聖霊に満たされたいと願うのであれば、本当にこの恐れとの戦いで本当に神のみを恐れて、そして神に委ねて語っていく必要があります。その時に初めて聖霊が助けてくださるわけなんです。で、10節のですね、この聖霊を冒涜する者は許されませんという言葉で、これ どこからの続きかというと、これ11章の続きなんですね。聖霊を冒涜したというのって何かというと、さっきの悪霊どもの頭ベルゼベルによって追い出しているのだというところを指しているんです。この聖霊によって口を聞くことのできないくする悪霊、これを追い出したことによって、もう紛れもなくイエス様が約束のメシア、この神の子だと分かる、これを拒んだんです。だからないんですね、残りはもう他にないんですね。許されるべきものがこの方こそが許す究極の生贄なのに、その方を拒んだらもう他に許すための備えがないんですよ。なので聖霊を冒涜するということは罪は許されないって言ってるんです。でイエス様のことがよく分からなくてね、イエス様を冒涜しても許されるって書いてあるんです。でこれすごく大事で、私たちがこの神様からはっきりとイエス様がこういう方なんだと示されているのに、これ聖霊の働きですよ、明確に示されたのにそれを拒む、それをなんか言い逃れして抽象してですね、これをやったら罪の許しはないんですね。けれどもまだイエス様のことを何か罵ったとしてもですね、まだイエス様が本当に見てどういう方かわからない、そういう時はイエス様許すって言ってるんですよ。でこういうふうに聖霊の働きがいかに重要かということがここでわかるかと思うんですけれども、でこういうふうにイエス様が弟子たちのお語りになったほどでなった後に、群衆の声方からですね声がかかるんですね。で次の言葉を読んだら、確かにイエス様が言ってる通りね、この時代っていうのは悪い時代なのかなって思うかもしれません。群衆の中の一人がイエスに言った、先生、遺産を私と分けるように私の兄弟に言ってください。するとイエスは彼に言われた、一体誰が私をあなた方の裁判官や調停人に任命したのですか。そして人々に言われた、どんな貪欲にも気をつけ警戒しなさい。人が有り余るほど持っていてもその人の命は財産にあるのではないからですと。遺産相続のことを何とかしてほしいって言うんですね。で立法の中にこの兄弟の中で、この遺産をこの分け合うですね、この遺産相続について調停する話が書いてあります。この争いについて申命記の21章の15節から17節などにですね、でそういう立法があるものですから、ラビがそういった調停役も担ったんですね。なのでイエス様もラビなのでそのことを、この言ったわけなんですね。表向きはそれでいいじゃないですか、ね、のことってラビによく聞くんだから、ね、けれどもですね、イエス様は一体誰が私をあなた方の裁判官や調停人に任命したのですかってこう言ったんです。でこれね、言い換えると私をどうして便利屋にするんですかっていうことです。この時代は悪い時代だとイエス様が言われている時代というのは、誠の光が来たのに受け入れなかったという時代です。イエス様が光として来られているのに、暗闇が明らかにされるのを恐れてそこに行かないんです。でも集まってきてますよね。目的が違うんですよ。イエス様の前で主として、イエス様を主として明け渡して従っていくというところで集まっているのではなくて、むしろイエス様を祭り上げているんだけれども、それは自分のために、利用するためにですね、イエス様のところに来ているわけなんです。便利屋にしていくわけです。でも私もね、別にイエス様じゃないけども、でもイエス様に仕えている時にあります。ずっと前ですけれども、恋愛相談 お願いされて、いろいろと詳しく話を聞いて、いやそれは私の領域じゃないですと、そのずっと聞いてはいたんですけど、なんかちょっと目的が違うなと思ったんですね。そのもちろんクリスチャンが恋愛相談いいんですよ、それはそれはいいんですよ。あのクリスチャンじゃない人だって究極的にイエス様を、ね、この受け入れていくんであれば、ね、このイエス様に興味を持つんであれば問題ないんですよ、全然それきっかけで。そうじゃないんですよ、やっぱ僕はイエス様を伝えてるんでって言ったらやめたんですよ、その瞬間。でそれと今のイエス様が言われていることってすごく似ていて、すごくかどうか分かんないけどちょっと似ていて、この時代は悪い時代で、そしてイエス様はストレートにその問題をお語りになりました。どんな貪欲にも気をつけて警戒しなさいと。で私たちが問題が、こういう問題があると言って解決しなければいけないということが、いろいろとこうこっちもあってあっちもあってこう言ってあっちもあるっていうのはあるじゃないですか。でその時にですね、でこれも、兄が自分に相続の分け前をくれないという問題ね、これが立法にも書いてあることなので、なんかもっともに聞こえるんですけれども、その時になおざりにされているものがこの心なんですよ。イエス様はそっちの方をグググググッと持ってきて、本質の方に話を引っ張ってこの戻していかれるわけです。福音の真理というのは、人の隠れたところを明らかにしていくところから始まります。人に隠れているものを神が裁かれるところから始まるんです。福音というのは、この私たちが目に見える形で何かをするというそういうところをはるかに超えてですね、神の義というのは私たちの姿勢ですね、そこに及んで、そしてそこにある罪なんですよ。神の前で曲がってしまっている心、これをですね言ってるわけです。で実はこのパリサイ人たち本人もね、金銭を好んでいたことが16章の14節に書いてありますから、やはりこの何ていうのかな、今の言葉で流行ってる教えっていうのはもう最近ここ10年間20年間30年間流行ってるのがね、繁栄の神学って言いますけど、繁栄の教えって言ってね、なんですかね、イエス様を信じていけばいい生活になるよっていう、物質的に。で確かにアブラハムが祝福されたっていう、ね、物質的にねありますけれども、けれども根っこがね、これ貪欲なんですね。そういう教えの中の背後に、それ正当化していったかもしれないけれども、その貪欲の問題があったんです。でそこでイエス様が15節に、その人の命は財産にあるのではないって、ここの言葉大事ですね。財産って魂を安らかにさせます。皆さんなんかちょっと目を覚ましてくださいね、いいですか、これ普通に考えてくださいよ。でやっぱ安心しますよね、安定した財産があれば。そうでしょ、いやそんなことありませんね、決まんなくていいです。やっぱりよね、不動産にしたって動産にしたって、これ魂なんです。これプシュケっていうのかな、このギリシャ語でね、違うギリシャ語が使われてます。魂と訳されてます。で次に、でもですね、ここの命っていうのは造営といって霊的な命なんです。霊的な命で、私たちがこの魂にあるこの何ていうのかな、安定っていうか、それを求めてって、魂っていうかな、その何ていうか、物質的な精神的な安心感ですよね。でこうそれを安心を求めて いけばいくほど、まあ、同通棒にはまっていくんですけども、なぜかって言ったら、この霊の命ですね、造営の方、これがこの財産の方で満たすことができないんですよ。なのに満たそうとするわけ、なので貪欲になっていくんですよね。でも 神にのみ満たすことができるというところが分かるとですね、本当に安心します。クリスチャンの誤った考えの中に、キリスト者は貧乏にならなければいけないっていうか、なんか貧乏が清いっていうような感じのね、イメージがあるじゃないですか。そういう話じゃないんですよ。そういう話じゃないです。この本当の安心、その命ですね、私たちが本当にこの生きているというもの、これは神が与えられるものであって、で、財産にはないんだよと例えを話されます。16節。それからイエスは人々に例えを話された。ある金持ちの畑が豊作であった。彼は心の中で考えた。どうしよう、私の作物をしまっておく場所がない。そして言った。こうしよう、私の蔵を壊してもっと大きいのを建て、私の穀物や財産はすべてそこにしまっておこう。そして自分の魂にこう言おう、我が魂よ、これから先何年分もいっぱい物が貯められた。さあ休め、食べて飲んで楽しめ。しかし神は彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。お前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても神に対して富まないものはこの通りですと、このようにして、この群衆の中であるこの貪欲についてね、このイエス様がお語りになっ、この例えでお語りになったんですよね。で、豊作の結果貯めていたというわけですけれども、これそのものがね、非難されてるんじゃないんですよね。そこじゃなくて、さっきも言ったけども、命は財産にないっていうんだけど、命が財産にあるように考えていたんです。だから豊作があった時に、彼は本来神が加えて与えてくださったんだ、神が祝福したんだと、神だけが祝福することができるって箴言に書いてあります。祝福するのは神なんだって言ってるんです。でもね、ここよく読んでください。これね、日本語だとあんまり出てこないんですが、英語だともっとわかりやすいんですけれども、私のとか私がとかでも結構出てくるね。英語、日本語でも出てくるね。私は私の。じゃあ私がこうやって、私がああやって、私はこうやってっていうふうに、神が介在されてない。神のことが度外視されているんですね。そして、神の御心であれば与えられて、でも取られもすると。神は取ることもされると。いう、主は与え主は取られるという告白とは真逆に動いてます。覚えてますか、その今の言葉を言ったのはヨブですよ。ヨブは金持ちでしたか、貧乏でしたか。金持ちです。でも神は恐れていました。取られた時も褒めたたえましたですね。そしてもう一つ大事なのはですね、私たちは神から富が与えられるっていうこと、これ求めていいんですけれども、それを御国のために用いていくんです。だからクリスチャンの目的というのは貧しくなることではなくて、むしろよく働いて、そして貧しい人とか福音宣教とか御国のために使っていく方ですね。どうやって使うかっていうことの方が大事になります。で、今ここでは自分のために飲んで食べて楽しく暮らそうというふうに言って、もう自分でなんエンドユーザーになってるんですよ。エンドユーザー、わかりますね。最後に使っていくのが自分だけになってる。お金っていうのは、まあ一般でもそうでしょ。お金って使うから意味があるんです。だってほら、今なんだっけ、ここね、そこにある献金袋って、これ持してもあんまり意味ないよね。でも今このままだったら単なる紙切れですよ。ですよね。意味がないんです。それを使うからこそ、その相手もその同じ貨幣を使ってるから価値があるんですよね。ですね。なのでこれをどこに使うのかということです。で、次にここまではね、群衆を主に考えてます。この自分のために生きている、 というまたこの安心感を財産に求めているという群衆に対する警戒の言葉は警告の言葉を与えられました。で次に弟子に向かって話されます。それからイエスは弟子たちに言われた。ですから私はあなた方に言います、何を食べようかと命のことで心配したり、何を着ようかと体のことで心配するのはやめなさい。命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものだからです、ということで弟子に対しては主に心配の問題を取り扱っておられます。イエスを自分の主として生きていくということは、簡単に言うと財産についてはこの世の考えと真逆になります。先ほど言いましたように霊の命は神のみにあるということで弟子たちは生きるようにされています。なので世の考えっていうか普通の考えだとこれまずいよねというところに導かれていくんですよ。どういうことか、ここにも書いてあるけれども神がこれからね備えてくださるっていうところに入っていくんです。だってそれないでしょ。神なしで生きてったら自分で備え自分で蓄え自分でっていうことになっていくんですよ。でもキリストの弟子として生きていくっていうのは神が備え神によって与えられ、本当に誠の命っていうのは神が満たしてくださるから そっちの方が大事であって、そして仕事の糧については神が必要を満たしてくださるという中で生きていくから、おのずと普通の今までの考えでいったらちょっとやばいよねっていうところに行くわけですよ。ちょっとどころかめちゃめちゃやばいんですよ。備えだってそうでしょ、神が祝福してくれ、神が守ってくださる、もちろん働くなって話をしてるんじゃないです。聖書の他の箇所では働かないものは食べてはいけないと書いてあります。働くんです、働くんですが備えるのは神なんです。これ真逆の考え でそこで弟子たちが戦わなければいけないのは心配なんです。でここでねよく考えてください。命と食べ物どっちが大事ですか。命でしょ。で着るものと体はどっちが大事ですか。着るものですね。よろしく、待て待て待て、今目をパチクリしてくださった方が感謝します。体です。ところが心配というのはその必要以上のことを心をかけるって意味ですね。必要以上に心にかけるってこと、心にかけちゃいけないって話じゃないです。今皆さんの前で僕が出てきて、まあ、一応いろいろ考えながら、まあ、服を選んだんですけれども考えますよね。それ別考えちゃダメだって言ってんじゃないですよ。だって頭ボサボサでさ、こうなんかやってきてなんかんね、そのままなんかパジャマでここに来たらそれは失礼ですよ。ですよね。考えるなって話じゃなくて、必要以上に考えることでどっちをもっと考えてるのかっていうことなんです。で人は複雑に考えます。ですか。シンプルに考えたら当たり前なんです。体の方が大事なんです。命の方が大事なんです。食べ物よりも命の方が大事だし、そして体の方が着るものよりも大事なんです。ところが本末転倒になっていて、食べるために命を減らしていく、そして、着るもののために体を壊していくじゃないけれどもね、そうやって心配をしていくということですね。でカラスのことをよく考えなさい。種まきもせず刈り入れもせず、納屋も蔵もありません。それでも神を養っていてくださいます。あなた方はその鳥よりもどんなに大きな価値があることでしょう。あなた方のうち誰が心配したからといって少しでも自分の命を延ばすことができるでしょうか。こんな小さなことさえできないのならなぜ他のことまで心配するのですか、とこの24節でから、カラスですね、 よく考えなさいとありました。いつも当たり前のように見ているカラスです。イスラエルのカラスってね、結構綺麗なんですよ。なんかちょっとグレーというかブルーというかツートンカラー、黒とブルー系の、なんかそれグレーって言ったらいいかな、ツートンカラー系なので結構綺麗なんですねだけどやっぱりイスラエルの中でもやっぱカラスっていうのは、まあ、そういうなんか肉を食べる猛禽類ですので汚れた動物として考えられるわけですけれども、よく考えなさいと、いつも見ている光景なんですけれども私たちはあんまり考えてないです。よく考えるとすごいことなんです。種まきもしない、刈り入れもしない、何にも蔵もありません。でもね、神養ってるんです。だから私時々考えるんですね。生物ってすぐお腹壊すじゃないですか。でも野生の動物ってさ、生で食ってるよね。まあ、クマとかね、なんか泳いでる、なんかどんどんどんどんほら、川を登ってる鮭をね取るんだけど、まあ、あれは新鮮だからね、なんかなんとなく食べてもね、刺身と同じだからね。だけどでもやっぱり生で食べてるじゃないですか。でもよくね腹壊さないなとかで人間的な考えなんだけど、でも神養っておられますよね。養ってます。でよく考えるってすごく大事なんですね。心配してる人ってね、こう、いやちょっとねいいからって心配しなくていいよって言うとね、あんた自分のこと、私のこと知らないからでしょって、こうやってや、こうやって、ああやって、こうやっていかなければうまくいかないんですよ。どっちが考えてないかって言ったらね、心配してる人の方が考えて、見えて、心配してると見えなくなってきます。命ちょっと伸ばすことできるっていうね、これ他の役だと身長を伸ばすことできるっていうふうにも訳す、なんかそういうふうに訳もあるんですよ。身長伸ばせるとか無理じゃないですかよく考えたらどうにもできない問題なんですよ。問題っていうか状況なんですよ。でよく考えたら同時に、あ、やっぱり俺生きてるじゃんって、まあ、午前中お話しした話だよねこういうふうになっても、ああやっても、うって言っても、ちょっと待ってよって、うってこうやって言ってるぐらいの健康な状態があるじゃんって、住まいもあるじゃん、着ているものもあるじゃんってなんですね。で、草花がどのようにして育つかよく考えなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私があなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも装ってはいませんでした。今日は野にあって明日は炉に投げ込まれる草でさえ神はこのように装ってくださるのなら、あなた方はどんなによくしてくださることでしょう。信仰の薄い人たちよ、まあ、このねイエス様が信仰の薄い人たちよという時は本当弟子、まあ、私たちに対しておっしゃってると思いますが、花と草、もうすぐに踏みつけられてもおかしくないような。で私は小学校の時はね、今どうなんでしょうね、今の子供はこうちょっとねこう雑草でねタンポポも入ったりするんですよ。でそれをねじーっと見てました。暇というか、もう昔はゲームなかったので、なんか古き良き時代かな、わかんないけどね。よく見れば小宇宙が見えてくるぐらいですよね。星野富弘さんの詩と絵ですね。彼は、不自由なので、なんだあれは口でしか描けないんですよね。彼は口で筆を持っています。なので不自由なので動けないんです。動けないからこそ見える世界があります。私たちはじっくりと見ない世界に生きています。パッパッパッパッと見てるんです。で常識っても本当はね常識じゃないです。よく花を見ればどれだけ見えてくるか、 でここでイエス様がおっしゃってるのはこのソロモンと言ってるんですけど、ソロモンも本当栄華を極めていた聖書に出てくる王様です、人物です。もう驚くほど息を呑むほどの栄華に富んでましたが、その花よりも着飾ってはいなかったと。で、あなたはもっと花よりも大事な存在なんだよとこう言ってんですね。それで何を食べたらよいか、何を読んだらよいかと心配するのをやめ、気をもむのをやめなさい。これらのものはすべてこの世の異邦人が切に求めているものです。これらのものがあなた方に必要であることはあなた方の父が知っておられます。はい、この異邦人という言葉が出てきてますけども、これはね、誠の神だから天と地を作った神を知らないっていう意味なんですね。で同時にこう父っていう言葉がね何度も出てますけど、これ養うっていう意味で言ってるんですよ。だから神を知らない人たちはさっき言ったように心配というのがもうベース、ひっきりなしに心配によっていける。何を食べようか、何を着ようか、それで動いていくけれども、私たちは父が養っておられるんだというところで生きていく、これの戦いです。弟子として生きていくならばですね、あのこの貪欲の世界から離れますから、まあこの何ていうのかな、あのお金がないとかね、よく起こるかもしれませんけれども、そういうことを心配しないでいなさいと、父が必ず養うんだからということです。でこういうことは気にかけないで、どういうところを気にかけなさいって言ってるかというと、御国なんだっていうことを言ってます。次31節、むしろあなた方は御国を求めなさい、そうすればこれらのものはそれに加えて与えられます。小さな群れよ、恐れることはありません。あなた方の父は喜んであなた方に御国を与えてくださるのです。自分の財産を売って施しをしなさい。自分のために天に擦り切れない、財布を作り、尽きることのない宝を積みなさい。天では盗人が近寄ることも、虫が食い荒らすこともありません。あなた方の宝のところ、そこにあなた方の心もあるのです。ということで、地上においてですね、この神は守ってくださるということは、さっきは迫害されるときはね、守ってくださる、見捨てることはないよって言ったけど、ここでは施してくださるということを言ってるわけですけれども、求めることをね、御国にしなさいということなんです。そして小さな群れよって言ってますね。弟子たちは小さな群れなんだって言ってるんです。群衆が多くいる中でイエス様についていく者たちは小さな群れなんです。でも御国を与えてくださるってことです。大きいんですよ。国々のはるかに超えたところの御国を受け継ぐように神がしておられるわけなんです。私たちはどうしても小さい群れなので、私たちっていうのはロゴス東京のみならずね、日本の教会もそうだし、小さい群れなのでどうしても少数派、世に対して何の影響力もないどころか、世から潰されてしまうのではないかという被害者意識というか、負け犬根性というか、そういうものにこの取りつかれやすいっていうかな、うん。でビジョンがちっちゃくなっていくんですよ。その本当にちっちゃなこと、でもね、御国が与えられてるって言ってるんです。御国が与えられてるってもう一回強調します。国の首相が聞くべき内容なんです。例えば安倍さんが聞くべき内容なんですよ、この神の国だって。そうでしょ、国々の上におられるイエス様の国なんだから。そして経団連の一番上の人、分かんないけど大金持ちの人、いや Facebook のなんか CEO でもいいよ、そういう人が聞くべき内容なんです。で私たちは威厳を持ってそういう人たちに語ってもいい その言葉、語るべき言葉を持ってるんです。それだけ大きいビジョンなんですよ。大きいことなんです。でも神は不思議なことに、小さきものを通して、小さい群れを通してですね、この大きいことを行ってくださいます。なんかでっかいこと言わないでくださいよって言ってね。でもあの主の祈りあるじゃないですか。御国が来ますように、天の御心になるごとく、地にもあた、あのね、地にもなりますようにって言ってね、次なんですか、日ごとの糧をお与えください。なんか急になんか毎日差し迫ったこと言われるんだよね。でもこれどっちもね、一緒なんですよ。日々の糧を与えてくださる、その本当に日々のこの日常的なところの小さなことでこのしてくださる神様はですね、国々の王たちを従わせるような権力を、権威を持っておられですね。そして国々の大金持ちたちがどんなに集めても持つことのできない富を持っておられる方なんです。で、私はこの方に仕えています。で、次にここでいい、自分たちの財産を売って施しをしなさいと。で、これが分かるとですね、この私たちはね、与えていく、分かち合っていくっていう、この余裕が生まれます。お金に固執しなくなるんです。で、エペソの4章の28節、これすごくいい言葉ですね。盗んではいけないと、むしろ、困っている人に分け与えるため、自分の手で正しい仕事をし、労苦して働きなさいって言ってるんです。労苦して働くって言ったら、それは俺自分がいい暮らしするためだってなるじゃないですか。で、貧しい人がを施しをするって、まあ私は金ないからね、金持ちがやるべきですよって言いますよね。でもそうじゃないんです。ここでは自分も金ないんだよ、だったら働けと。自分のためでしょ、当たり前でしょ。そうじゃないんだよ、貧しい人の施しするために言ってるんです。ここまでこのお金に自由になってる。で、この時にお金がなくなると、でも大丈夫だよと、カラス見てごらん、花見てごらんと、でこのように話が続いているわけなんです。で、こうやって弟子たちが生きていく中で、私たちに与えてくださっている次のビジョンというか使命というかが何かって言ったら、私たちは主人が帰ってくるまでのしもべとして書いてあります。つまりイエス様が戻って来られるまでのそのにきちんと任されたものを行っていくしもべとして書いてあります。これ財産のこともそうですよね。どうやって管理するかっていうこととか、どうやって用いていくかっていうことですよね。それでイエス様が次の35節をお語りになります。腰に帯を締め、明かりを灯していなさい。主人が婚礼から帰ってきて戸を叩いたら、すぐに戸を開けようと、その帰りを待っている人たちのようでありなさい。帰ってきた主人に、目を覚ましているのを見てもらえるしもべたちは幸いです。まことにあなた方に言います、主人の方が帯を締め、そのしもべたちを食卓につかせ、そばに来て給仕してくれますと。あの、腰に帯を締めると簡単に言うと、給仕をするために、動きやすくするために腰の裾を上げているということです。で、明かりを灯しているのはもちろん部屋を明るくしておきます。で、主人がね、婚礼から戻ってくるって書いてあるでしょ。婚礼って長く続くんですよ。だからいつ終わるかなっていう感じなんですね。で、いつ終わるかわからないけれども、主人、これあの、だから1週間になることもあるわけですね。主人が帰ってきたら、いつでも用意ができているようにきちんとしている人、待っている人だというイメージなんですね。 なので私たちにとってイエス様が戻って来られるっていうことってものすごく大事な希望なんです。イエス様が戻って来られる、いつかわからないけれど戻って来られる、そしてだからこそ用意をしていると、明かりをつけて、そしていつでも動けるようにしておくというのは、神様に先ほどから話しているこの、心配をしてはいけないとかですね、あとその他にこのいろいろありましたよね、これ人の前で、私を認めるとかで、こういうことを本当にきちんとしていくことをやってっているわけなんです。待っているんです。で、主人が真夜中に帰ってきても夜明けに帰ってきてもそのようにしているのを見てもらえるなら、そのしもべたちは幸いです。このことを知っておきなさい。もしも家の主人が泥棒の来る時間を知っていたなら、自分の家に押し入るのを許さないでしょう。あなた方も用心していなさい。人の子は思いがけない時に来るのですと。今イエス様はこのいつも待っているっていうこのところから、次に夜中にもそういうふうにちゃんとしてなきゃいけないよと、目を覚ましてないとまずいよということをお語りになっている。この夜中にもっていうのは悪い時代ですと、住所に書いてありましたけれども、それと同じっていうか関わってくるんですね。暗闇っていうのはこの悪い行い、不法、そういう悪いものがある時にですね、私たちはとかくイエス様に仕えていても何ら変わることがないって思っちゃうんです。だから焼け石に水みたいなね、この一生懸命主に仕えていてもですよ、ね、何か変わるような感じがしないと、むしろ悪いことがどんどん起こっていくと、だったら世の中でなんか上手にやってきゃいいじゃんって、あんまりラジカルっていうのはこの過激に考えないで、こう急進的に考えないで、このうまくやってきゃいいじゃんって言って、あんま意識しないで生きていくと、だって目の前にある仕事とかねの方がもうはっきり目に見える形だし重要だしとか、何でもいいですよ、もうね、趣味、なんだろう、日曜日が待ち遠しいっていうか、なんかなんだ、日曜日はね礼拝だけれども土曜日が待ち遠しいとか、ゴルフ、まあ何でもいいですよ、その方がいいとか、いろいろとこの神様以外のものっていろいろあるじゃないですかって考えないで生きてた方が楽ですよと私が言ったらまずいんだよね。でも正直そうでしょ、これ眠ってるっていうことなんです。ここで言うと眠ってるってことなんです。思いがけない時にって書いてます。状況が不利な状況であってもそれでも私は従いますという必要があります。で、ローマの13章の12節に、夜は深まり昼は近づいてきました、ですから私たちは闇の技を脱ぎ捨て光の武具を身につけようではありませんかって言ってですね、夜が更けて昼が近づいていったって、これどういうことかっていうと3時とかね、夜の話です。更けてますですね。でも一番老けてる時に日が昇ってくるこの時間が近づいてるんです。だから明けの明星ともイエス様は言われるんです。明けの明星、金星かな、明けの明星ね、この明ける時に出てくる、老けた時に出てきて神の国が来るわけです。イエス様戻ってこられて神の国ができる、だから私たちは闇の技を脱ぎ捨てて光の武具ですね、これ正義とかですね、親切とかそういうものを身につけようではありませんかということです。でそこでペテロが言った、主よ、この例えを話されたのは私たちのためですか、皆のためですかと。 ね、今の群衆がいて、また弟子たちがいるんですね。で、イエス様は群衆にも話されたし、この警戒する、あの警告する言葉ですね、貪欲とか。弟子たちに心配するような話をしました。こうやってこう分けながらね、話していったんですけど、今のはどっちなんですかってこういうふうにイエス、あのペテロは聞いたんですね。で、ペテロは教会の指導者になる人です。なので、それに合わせてイエス様がお語りになります。主は言われた。では主人によって、その家の召使いたちの上に任命され、食事時には彼らに決められた分を与える。忠実で賢い管理人とは一体誰でしょうか。主人が帰ってきた時、そのようにしているのを見てもらえるしもべは幸いです。誠にあなた方に言います、主人はその人に自分の全財産を任せるようになります。しもべと言ってますけれども、しもべにもランキングがあって、他にも召使いを使ってそういう人たちに食事を与えているのはしもべですよ。で、これがペテロとか教会の指導者とか任されている人たちがいつも食事を与えるという忠実さですね。で、これが、この大事だとね、あの別に牧師に限らず一人一人任されているものはあるじゃないですか。で、これを、本当に忠実に主にやって行っているかどうか。で、これをやっていたら全財産を任せられるようになるんだっていうんですよね。すごいですよね。45節、もしそのしもべが心の中で主人の帰りは遅くなると思い、男女の召使いたちを打ち叩き、食べたり飲んだり酒に酔ったりし始めるなら、そのしもべの主人は予期しない日、思いがけない時に帰ってきて彼を厳しく罰し、不忠実な者たちと同じ報いを与えますと、この飲んだり食べたりなんだかすると言っていますけれども、これは主人の帰りは遅くなるっていうふうに思っているから起こったんです。で、奉仕がいい加減になります。自分のやりたいことをやるようになっていきます。あるいはやってるんですけれども、それを利得のために使っていくようになります。なので、私たちはいつも誰に仕えているのか思い起こす必要があります。イエス様が戻ってくるかもしれないんです。いつも用意しなきゃいけないんです。そして47節、主人の思いを知りながら用意もせず、その思い通りに働きもしなかったしもべは無知でひどく打たれます。しかし主人の思いを知らずにいて、無知打たれるに値することを知ったしもべは少ししか打たれません。多く与えた者は皆多くを求められ、多く任された者はさらに多くを要求されます。ペテロが質問したので、結局イエス様にね、こう語られてるんですよ。知らなかったしもべは働きをこの怠けて行っていなかったことで無知打たれるんですけれども、そんなに多く打たれないと。けれども知っているものは多く打たれますよと。多く与えられたものは多くを求められ、多く任されたものはさらに多くを要求されると。で、私たちはペテロはね、こういうふうに考えたと思います。私たちはかなりのことをやってると思いますと、それ相応のことをやってますと。でも彼らは全く関係のない生活をしている。だから私たちは報いを受けて彼らが罰せられるってこういうふうに思うんです。けれどもそうじゃないよと。多くの知識が与えられましたと。イエス様が何をお考えになっているのかを分かっている方の方が行わなかった時にその罰が厳しいんです。イスラエルがね、ものすごい試練を通ってます。 ユダヤ人がものすごい過酷なところを通っていますですね。この聖書の後の歴史もそうですね。この聖書の中もそうだけれど、彼らが特に悪かったかといったらそうではなくて、よっぽど他の国々の方が悪いことをしてたんです。けれども彼らが行うっていうことは他の人たちが行うよりもはるかに厳しいんですね。なぜかというと多くが与えられている、任されていたから。だから私たちに当てはめれば、全然キリスト教の、キリスト教のことをほとんど知らない人がやっていることと、私たちがね、あの人たちは地獄行きで、私は教会来てるから天国みたいなね。でも同じことをやってたらどっちが厳しいのかって言ったら、私たちも厳しいんですよ。ということにはここで話しているわけなんですね。で今日はね、ここで終わりにしますですね。で今度の日曜日に、この続きですね、この剣のところを見ていきますけれども、私たちは、この終わりの日っていうことを、意識せざるを得ないですね、ところに生きています。